CS の聖書朗読をいたします。マタイによる福音書5章43節から48節をお読みします。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしても、あなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしても、どれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。松本先生に、敵を愛するというタイトルで CS のメッセージ暗唱聖句子供の祝福をしていただきます。松本先生お願いします。
はい、皆さんこんにちは。今日は子ども向けメッセージを子どもの顔が見えないところでするという大変つらい状況でありますけれども、信仰が問われるなと思います。ここにたとえ見えなかったとしても、このレンズの向こうにあのかわいいキラキラとしたお目目でしっかりとメッセージを聞いてくれているそこのあなたがいることを私は知っていますので、お友達に向かって心からメッセージをしたいと思います。7月から成長のカリキュラムは新しい内容になりまして、イエス様の三条の説教を順番に学んでいますけれども、本当の幸せ、地の塩、世の光、そして仲直りするということについて学んできました。今日は敵を愛する、難しい内容ですね。どうしていつもこういう難しいテーマの時に僕に当たるのかなっていうのが不思議な気がするんですけれども、本当にそんなことができるんだろうか、そんな気がしますね。イエス様はこうおっしゃいました。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。うん、あなたの隣人を愛しなさい、これは聖書にあるということは聞いたことがあると思います。実際旧約聖書のレビ記19章18節に出てきます。でもあなたの敵を憎みなさいっていう言葉が聖書に本当にあるのかな、いくら調べても出てきません。ですからここでと言われていたのを聞いていますとイエス様がおっしゃったのは、聖書にあるという意味ではなくって、当時のユダヤ人たちがこういうふうに言っているということを皆さんは聞いていますねという意味ですね。前半は聖書の言葉だけども、後半は人間が勝手に作り出した言葉。ユダヤ人の人たちは、この人は私の仲間、あの人は私の敵というふうに、まあユダヤ人じゃない人たちをですね、その敵のように見なしていたところがあったかもしれません。そのことに対してイエス様はこうおっしゃいます。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、ドヒャーって感じですね、自分を迫害する者のために祈りなさい。この赤いところが後で暗唱聖句になりますね。すごいことをイエス様おっしゃったなと思います。自分の敵を愛する、そんなことできるの。愛するって何、大好きになる、無理。そう、愛するっていうことと大好きになるっていうことはちょっと違いますね。愛するっていうのは決めることです、意思です。親切にするって決めることです。仕返しをしないって決めることです。そしてもしあの人が困っていたら助けてあげるって決めること、 それを愛すると言っているんですね。そして自分を迫害する者のために祈りなさいとイエス様はおっしゃいました。どうしてこんなことをイエス様はおっしゃるんだろうか。それは天におられるあなた方の父がそのようなお方だからだということですね。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。さあ、天のお父様という方はどういう方なのでしょうか。この人は正しいから太陽を昇らせ、この人は悪い人だから太陽を昇らせてやんない、この人はいい人だから雨を降らせてあげるけど、この人悪い人だから雨降らせてやんない、などということをする方ではないですね。いい人の上にも悪い人の上にも太陽が昇り雨が降るんだということです。そしてあなたがイエス様を信じたということは、あなたは天のお父様の子供になったということなんですね。子供っていうのはお父さんやお母さんに似ています。まあ、お父さんやお母さんとすれば、自分の子供が、あ、お父さんに似てますねとか、お母さんに似てますねって言われると嬉しいんですね。もっと言うと、孫でもおじいちゃんに似てますねって言われるとすごく嬉しいんです。だから自然に子供はお父さんやお母さんに似てくるもんですね。とするならば、私たちがイエス様を信じて天のお父様の子供になったっていうことは、だんだん天のお父様に似てくるってことです。あなた天のお父様に似てるねって言われると、僕も嬉しいし天のお父様も嬉しくなるということですね。さあ、そのことを絵を見ながら考えましょう。時々嫌なことを言ってくるお友達いるよね。なんでこんなこと言うのかな、意地悪なこと言って嫌だなと思うような人がクラスの中にいるんじゃないかなと思います。でも神様は、あの意地悪する人の上にも太陽を昇らせ、私の上にも太陽を昇らせてくださる方だ。よし、天のお父様があの人を愛しておられるのだから、私もあの人のために祈ろう、あの人が幸せになるように祈ろう、このように決めることですね。でもあんな意地悪する人の幸せを僕はお祈りできない、そのように思うかもしれません。そういう気持ちにならなくても、まずは声に出して祈ってみましょう。誰々君をイエス様のお名前で許します。誰々君をイエス様のお名前で愛します。ちょっと顔が引きつるかもしれないけども、それでも構わず、誰々君が幸せになるようにイエス様のお名前によって祝福します。ぜひ声に出して祈ってみてください。どうしてあの人は嫌なことをしてきたんでしょうか。それは答えははっきりしているんです。幸せじゃないからなんです。もし幸せだったら人に嫌なことをしてこないんです。他の人が幸せそうに見えると腹立って邪魔をしたくなる。どうしてそうなるんですか。それは自分が幸せじゃないからです。なんか嫌なことがあったんでしょうね、きっとね。だからあの人もっと悪いことが起きたらいい、もし思ったら、もっと悪いことが起きるともっと意地悪してくるんです。あの人が僕に意地悪してこなくなるための一番良い方法は何でしょうか。あの人が幸せになることです。幸せになると僕にもう意地悪をしてこなくなる。だからあの人の祝福を祈りましょうと。なぜならイエス様がそう祈られたからですね。 十字架の上でイエス様はこうおっしゃいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかが分かっていないのです。これはちょっと意地悪した人のことを祈っているのではありません。自分の手や足に釘を打ち込んだ人のためにイエス様は祈ってくださっている。どうしてあんなことをするのか、それがどれほど恐ろしいことなのか分かってないからやっているんです。どうか天のお父様許してあげてくださいとイエス様は祈られたわけですね。アメリカである女の人が車を運転していました。普通に運転していたのに突然フロントガラスを破って9キロもの冷凍の七面鳥が飛び込んできたんです。何ですかこれは。そんなことはあるんでしょうか。これはライアンという19歳の男の人が嫌なことがあってむしゃくしゃするなと思って、おい一緒にスーパーに行って盗んでやろうって言って5人ぐらいでスーパーからいろんなものを盗んで歩道橋に上がってこっちに向かってくる車に向かって投げつけた。その結果、まあ運転していた女の人としては普通に運転していたのに突然七面鳥の塊が飛び込んできた。びっくりするし危ないですね。この人は10時間にも及ぶ手術を受けまして助かりました。裁判によってはこのライアン君20年以上刑務所に入らなければならない可能性もあったんです。でもその裁判の時にその女の人が立って裁判長にこう言ったんですね。私の人生にはこれから2つの道があります。一生ライアンという人間を憎み続ける人生、そして彼を許す人生、この2つがあります。私は私の一度しかない人生を彼を憎み続ける苦々しい気持ちで過ごしたくありません。ライアン君、私はあなたにもあなたの大切な人生のほとんどを刑務所で過ごしてほしくはありません。ライアン君、私はあなたを許します。だからあなたも許された人として今度は祝福を分かち合う人生を歩んでください。こういうふうに語ったんですね。ライアン君は泣いて悔い改めました。そして彼女の訴えによって本当だったら20年以上の懲役でもおかしくなかったのにライアン君の懲役は半年に短縮されたんです。それは彼女にとっても祝福だったしライアン君にとっても祝福、もちろん七面鳥が飛び込んでこなかったのが一番いいですけども、セカンドベストだね。二番目にいいことはその道でありました。この話を聞いたときに許しっていうのは仕返しをしない弱い人っていうようなイメージは僕から吹っ飛びました。うわあ、許しって力強いんだな、許しってかっこいいんだな、そんな風に思いました。絶対許さないぞって思うことは相手を苦しめてやるんだ、そんな風に思うかもしれないけども、実は一番苦しんでるのは自分なんです。だからイエス様はこうおっしゃいました。今日の暗唱聖句です。自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。マタイ5章44節。さあ今日はお家だから声出せますね。お家の皆さん声出して言ってください。いきますよ。はい。自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。マタイ5章44節。これはいけるかな。はい。自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。マタイ5章44節。これはどうですか。自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。マタイ5章44節。よくできました。それでは今日も 振り返りクイズやってみましょう。今日なかなか難しい言葉が出てきたから全問正解できるかな。第1問、次の言葉の中で聖書にないものはどれですか。聖書にないものですよ。1番、神様を愛しなさい。2番、あなたの隣人を愛しなさい。3番、あなたの敵を憎みなさい。この中で聖書にない言葉はどれですか。答えは3番です。よくできました。第2問、天のお父様は誰の上に太陽を昇らせ雨を降らせてくださいますか。1番、正しい人にだけ。2番、正しい人にも正しくない人にも。3番、悪い人にだけ。さて何番でしょうか。2番です。よくできました。最後はちょっと難しいですよ。第3問いきましょう。私たちがイエス様を信じるとだんだん誰に似てきますか。1番、天のお父様に似てきます。2番、お父さんやお母さんに似てきます。3番、親戚のおばさんに似てきます。なんで親戚、あ、ごめん、これ言ったらヒントになっちゃう。はい、何番でしょうか。1番です。よくできました。それでは子どもの祝福のお祈りをしたいと思います。天のお父様、今日この礼拝堂にかわいいかわいい子どもたちの顔が見えなくてちょっと寂しいんですけれども、でもお宅で今ライブ配信を見ながらお父さんやお母さんと一緒にこの礼拝をお捧げしていることを知っていますから感謝いたします。今日も一生懸命メッセージを聞いて質問に答えてくれました。本当に不安な世の中、時代に今子どもたちは生きていると思います。大人でもフラストレーションがたまるんですから子どもはなおさらです。私は60歳の時にこんな世界になってまだ良かったですけども、子どもの時にこんな世界だったらどんなに大変だっただろうかなって思います。そんな中にいる子どもたち一人一人をあなたが特別な見てを持って守ってくださいますように、その心があなたの平安で満たされますように。このようにできないことが多くある時ですけども、できないことに目を向けるのではなくできることに目を向けて感謝する、そのような一週間を過ごすことができますようにお願いをいたします。今週も一週間私たちの大切な大切なお友達を一切の危険事故を災い病気怪我から守ってくださるようにお願いします。あなたの力強い御手に委ねます。イエス・キリストの尊いお名前によって大切なお友達一人一人を祝福してお祈りいたします。アーメン。